Tokyo DJ.
Tokyo DJ.
Tokyo DJ.
Tokyo DJ.
Tokyo DJ.
Tokyo DJ.
Tokyo DJ. Tokyo DJ.
どうもこんにちは、東京 DJ 部のキットカットと
英明です。
よろしくお願いします。
東京 DJ 部レディオは都内で DJ として活動しているキットカットと英明がクラブミュージックにとどまらず音楽と人との接点を増やし DJ カルチャーの理解を深めることを目的に活動しています。番組のご意見やご感想、取り上げてほしいトピックのリクエストなどは LINE の公式アカウント @東京DJ で受け付けております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、最近あったことなんですけど、はい、僕一個ねちょっと DIY のコツを見つけまして。
へー、何ですか？
まあ、前から DIY 好きじゃないですか僕ら。
そうですね、結構部室もいろいろやってるし、お家もね、はい、いろいろ仕事、はい、作業部屋みたいな感じで、はい、かなり改造してますけど、はい、
そうなんですよ、はい、で、一番劇的に変わる、しかも、はい、安く変えられるおしゃれポイントを見つけまして。
何でしょう？
ですね、窓あるじゃないですか、
はい、
で窓のサッシが、だいたいなんかシルバーのサッシだと思うんですよ。
そうですね、だいたいそうですね、だい
たいほぼほぼ、
はい、
これが部屋がダサい原因だということが分かりまして
、はい、気づいたら DJ 部のサッシが黒枠になってます。
はい、はい、そうなんですよ。っていうのも、なんか大体、まあ、おしゃれなこの家の、こう、なんですか、写真とかをこうネットで探すじゃないですか。
はいはい。
で、結構海外の、こう、家とかのモデルが出てくるんですけど、はい、こんなシルバーのサッシ使ってる家、一切ないんですよ。
え、そうなんです。多分
ね、
日本だけですか？
これ日本だけなんですよね。こんだけこの、なんですか、味気ないと言ったらあれなんですけど、
ああ、そうですね、
普通のこのアルミのサッシ。
みたいな感じですね。はい。
そうなんですよ。なので、この冊子を、僕は今これ艶消しの黒にしてるんですけど、
はい、
黒にすることで部屋がすごい引き締まって、
確かに、
はい、
なんかこうい
い感じになるんです。
ニューヨーク、ブルックリンのロフトみたいな感じの。
そうなんですよ。でこれが、はい、非常に最初ね億劫だったんですけど、やってみたら結構直線ばっかりなんで、はい、結構簡単で、
なんかちょっと、はい、職人技みたいな感じですけど、これ、ね、素人でできるんですか？
できるんですよ。養生テープ の、はい、黒バージョン、艶消しの黒バージョンっていうのが売ってまして、
はい
はい、でそれを使うと結構、まあ、養生テープなんでガムテープと同じぐらいの太さじゃないですか、
はいはい、
でそれでまっすぐビヨーンって引っ張って貼っていけば、
はい、
艶消しの黒なんで多少歪んでたりとかしても全然わかんないんですよ。
へー、なんかペンキで塗ったような質感に見えます、はい、こっちから
そうなんですよ。
すごい
ですね。なのでシルバーの部分をひたすら、
はい、
この、養生テープでですねひたすら貼っていくと、
はい、
はい、で端の端まで全部きれいに貼ってカッターで切れば、
はい、
窓枠が黒に なるんですよね。
すごいですね、
はい、で鍵のところあるじゃないですか、鍵、はい、で鍵のところは、まあ、ネジで外せるんで外して、
で黒の外したんですか、
はい、で黒のマスキングテープで鍵の部分を貼っていくんですよ、はい、
うわ、
はい、ちゃんと黒くなってるじゃないですか、
はいはい、難しそうですもんね、そこ形がちょっと直線じゃないんで、
ちょっとね鍵の部分だけは、まあ、綺麗に貼ろうとすると結構時間かかりましたね、う
ん、
はい、でも裏側とか見えないんで、はい、黒いテープでピエッと貼って覆っていくみたいな。
今この DJ 部の窓枠はですね、はい、大体3メートルぐらいあると思うんですけど、はい、これ実際どのぐらいの作業時間でできたんですか、この黒くするのは。
これ、3時間4時間ぐらいですか、
ね、すごいですね、
はい、ちょっとまだね端っこの端っこ若干残ってるんですけど下と、
はいはい
はい、ほぼほぼ終わったって
感じ
で、でもこれあれですよ、多分普通の家よりもちょっと窓上のなんか部分とか余分にあるんで、
そうですね、
はい、普通の一部屋の窓とかだったらもっと早く、
もうちょっと簡単ですね、
はい、
あーすごいかっこいいですね、
はい、なんでテープなんで、まあ、テープ1個がちょっとまあ何百円とかな、ちょっと高いんですけど、でも数百円、
艶消しは高いんですか、ちょっと。
そうですね、普通のガムテープとか養生テープよりは高いんですけど、まあ知れてるんで、はい、多分予算で言ったら3000円とか4000円ぐらいじゃないですか、
すごい、
はい、
ちょっと盲点でしたね、
はい、
この あのフレームの部分をおしゃれにするっていうのはあんまり考えてる人少ないと思うんですよ。
そう
なんです。カーテンをかっこいいのにするとかっていうのあっても、
いやそうなんですよね。確かに、はい、確かにカーテンっていう技はね多いですよね、はい、
そうですね、
はい、でもやっぱりこう窓枠をね黒くすることでだいぶ印象変えられて安上がりなんで、ぜひ。
物質がどんどんなんかライティングも変わってきましたし、
はい、
ちょっと2022年どうなっちゃうんだろうっていう感じですね。
そうですね、ちょっと早くねお披露目したいところなんですが、
はい、
はい、ということで、
はい、
はい、DIY のコツでした。
はい、
はい、
はい、本日のテーマ、本日はですね、絶滅寸前の記録メディア MD。
MD、
まちゃん、はい、MD 覚えておりますでしょうか。
私はですねドンピシャ世代でございまして、 MD には大変お世話になっております。
そうですか、はい、私もでございます。
いや多分ね僕が最後の世代じゃないですかね。
じゃあもうそうですね、今現場で会う DJ さんとかも20代の方前半とかはあんまりこういう記録メディア知らないかもしれないですね。
そうですね、多分ピークが僕が多分中学ぐらいなんで、そうですね、
そうですよね、はい、だから
2000年ぐらいじゃないですか。
平成生まれの子たちはあんまりじゃないですか、
は
い、
そうですよね、
はい、子供の頃はあったかもしれないですけど、大人になってからはあまり触れてない可能性ありますね。
ですね、
はいはい、ということで今日は MD、はい、ミニディスクについてご説明していきたいと思います、
はい、
まず MD のいいところ、これはあまちゃんも私も使っていたということなんですけど、はい、CD よりちっちゃいんですよね、
は
い、
そうですね、
はい、そして、はい、小さなプラスチックの中にですね、あの四角いプラスチックの中に CD 状のものが入っているような、
はい
はい、見た目になります。
結構可愛いですよね。
可愛いですよね、はい、私はあの CD を結構傷つけちゃう雑な性格だったので、はいはい、MD はケースに入っていて、はい、こう蓋がピロッと開くんですよね、読み込むときに、
はいはい、
でちょっと投げといても全然傷つかないという、結構あの使い勝手が良かったので、
はい、
愛用していたところもあります、
はい
はい、コンパクトサイズこちら64ミリらしいんですね、
はい
はい、でプラスチックのカートリッジにディスクが格納されているという安心感、はいはい、これが CD と違うところですね、
はい、
まあ、バッグの中に放り込んで結構雑に扱んでガチャガチャとやっても、はい、いいところが結構、はいはい、携帯性が良くてですね、 MD プレイヤーなどを電車などで聞くときとかはねすごくあの便利だったんですね。いちいちこうなんか箱から CD を出して傷つけないように入れなきゃみたいなストレスはなかったということですね、
はい
はい、あと色も可愛かったんですよね。ちょっと透けてる、
あ、そうですね、
はい、紫とか青とか、はい、緑
結構スケルトン流行ってましたもんね、
はい、赤とか、はい、で中にこう CD のあの鏡状になっているものが入っているので、はい、結構可愛かったと思うんですね。
ですね、
はい、はい、であの CD プレイヤーを持っている人もですね、はい、私の時代はそんなに多くなかったんで、
はい、
持ってると金持ちだななんて言ってたんですけど、
いや確かに、なんかあの一家にというか部屋、自分の部屋にあのコンポがあると嬉しいみたいな。
そうなんですよね、はい、なんかコンポもめちゃめちゃ強そうなコンポイコール高いみたいな、
はい、いや結構なんかコンポってその当時は結構必需品でしたよね。
そうですよね、はい、欲しいもの第1位コンポでしたもん私。
そうですよね、
親にせがみました。
いや僕も
お小遣いじゃ買えないんで、
はい、
どうしても CD かけたいからって、はい、で CD とあとテープと MD、はい、全部ついてるやつ買って、
いやーわかります。
意外と高いんですよね、
はい、ですね、はい、あのチェンジャー付きがね、
あ、
はい、
私なんかチェンジャーでいっぱい中にジュークボックスみたいな形で CD を入れれるやつを持ってて、
はい、
もうそこから自由にランダムに再生ができる機能とかもあったんで、はい、ジュークボックス状態ですね。
そうですよね、
いやめちゃめちゃ面白かった、
ね、チェンジャーはねちょっとテンション上がりますよね。
上がりましたね、
はい、
いや今はもうパソコンで何でも聞けるようになっちゃったんで、お家にコンポある人ってあんまりないんじゃないですかね、
はい、あったとしてもなんかもうスピーカーとしてしか使ってないとかね、うん、はい、
あとはもう本当にこうリスニング、音がすごい好きな方とかがこだわってるこうハイエンドな感じの、
そうですね、
はい、ものとかは流行ってるのかもしれないですけど、はい、そしてですね、2000年代前半に iPod、 MP プレイヤー、 MP3 オーディオプレイヤーですね、はい、が登場するまで、MD は活躍してくれていたということですね、はいはい、CD は未だにまだありますけど、
はい、
MD って見かけないですよね。
そうですね、はいはい、
MD も、レーベルが、リリースする媒体として MD を使っていた時代もあったんですけど。
あ、そうなんですか。
はい、
私
はメガミックスコンピレーションっていう、はい、ちゃんとレベルが CD 屋さんで出してる MD、はい、販売用の MD を買ったことがあります。
そうなんですね、
はい、なので録音用だけじゃないんですね。
ちゃんとそれは知らなかった
です。 CD に変わるような形でアーティストがいろいろ MD からリリースをしていた時代もあります、
はい、
ただこれあんまり知られてなくて。
いや、それはほんまに知らないですね。
私結構この話すると、はい、そんなのあったの、録音用しか知らないってよく
言われるんですけど。そうですよね、
はい、調べたところ実際そういう事実もありました、
はい
はい、では、MD の定義、フォトバンクとあとウィキペディアで調べた内容をざっとご紹介します。デジタルオーディオ光学ディスク、ミニディスクの略称 MD、 1992年ソニー株式会社が開発発表しました。MD メディアは直径64ミリで全体がカートリッジに封印された携帯、音楽の記録、録音再生ができ、ステレオモードで60分、74分、90分の3種類が発売されました。これいつもなんか値段で困ってたんですよね。はい、なんか90分買っとけばよかったってなるのかなとか、なんかアルバム全部入るのかなとか。
ですね。
はい、いつもちょっと高いですけど90買ってましたね。
90ね、あったんですね、はい、なんか74分、
だいたい60とかが多かったですかね、は
い、そうですよね、はい、74とか90結構長い感じしますね。
そうですね、はい、あまちゃんは CD と MD 両方ともプレイヤー持ってたんですか。
ウォークマンは MD だけでしたね。
あ、そうなんですね、
はい、ウォークマンは MD、 あ、カセットを経て MD は持ってましたね、
はい、あ、 CD プレイヤーは通らなかったって、
ね、そうですね、 CD は普通にコンポで聞くだけで持ち運びはそうですね、はい、持ってたんですか、ディスクマンみたいな。あ、そうなんですね、
はい、カセットと CD と、はい、あと MD 持ってましたね。なんか CD のプレイヤーは、はい、高いやつだと薄いんですよね、
はい、
で高くないとダサい形でボコッとし
てますね。いやー、なんかね、結局のところソニーが一番かっこよかったんですよね。
そうなんですよ、ソニーの、はい、あの姿の円の形してるやつが欲しくて、
はい、あれがかっこよかったですよね。
あれがめちゃくちゃ高くて買えなかったんですよね、
はい、
なんでちょっとよくわからないメーカーの
アイワとかね、なんかね
5000円くらいのやつを、はい、使ってましたね。
懐かしい。
いや、懐かしいですね、
はい、いいやつのほどなんか音飛びしないとかね、あるんですよ ね、 そ
う
ですね。
あとなんか当時は結構なんかちょっとメタルブルーとか、
はいはい、
なんか今でこそこう黒とか白とかに結構オーディオって統一されてますけど、
はい、
結構 CD プレイヤーって派手な色味多かったんじゃないですか。
そうですね、
ピンクとか持ってましたよ。
めっちゃ種類多かったですよね。
多かったですよね、
はい、
いや懐かしいですね、
はい
はい、そしてですね、最初は60分のみだったそうなんですけれども、93年に74分、そして99年に80分タイプが発売され3種類となったってなってますけど、
80分
90ってありますよね。ちょっとですね、情報が錯綜しております。
なんかそうです、80のイメージあったので、もしかしたら80かもしれないです。
80が正しいですね、はいはい、そして、録音用 MD の発売当初は高価格、だいたい1500円くらいですかね、
はい
はい、であったそうなんですけど、ハードウェアが普及するにつれて結果的にコストダウンが進み、低価格化へとつながっていったそうです。
箱、はい、
覚えてますか。
いやー、なんかそんなに覚えてないですし、結構なんか書き換えれるんで、はい、使い回ししたような気もしま す、
です、ね、1万回ぐらい、はい、機械できると歌っていたので、はい、ほぼ無限に近いと思うので、はい、めちゃくちゃ編集しまくってました。
あの曲名入れたりとかね、はい、してましたね、
はい、もうツタヤ行きまくりでした
、はい
はい、そして、松下電機産業や花王なども録音用 MD を 1997年に発売していたそうで、
パナソニックは結構そうですね、
はい、だけではない、はい、
顔が出してた謎ですね。
そうですね、
はい、なんかすごい日用品のメーカーですよね。
はい、
はい、
そして、まあ、富士フィルムですね、 TDK、はい、日本マス、
あ TDK
などですね、
はいはいはい、
93年に録音用 MD を発売、
はい、
コロンビアとかですね、
はいはい、
まあ、いろんなブランドが出していたと。
はい、
いろんなメーカーですね、はい、そうですね、
懐かしい、
90分じゃなくて80分が最
高なんですね。そうですよね、はい、
で録音モードなんですけれど、ステレオとモノラルの2種類があります。モノラル録音では、ディスク額面表記の2倍の長時間録音ができるため、はい、会議とかラジオの番組などの録音などに利用されていたそうです、
はい
はい、どちらのモードで録音した場合も ATRAC
アトラックですね、
アトラック、
はい、
で音声の非加術非加逆圧縮が行われているそうです。はい、はい、なんか音についてはどうでした、はい、私当時はあんまり音質とかにこだわりがなかったので、
はい、
携帯性を優先してたんですけど、
はい、
実は CD よりも音が良くないということをですね、
はい、
大人になって気づいて、
僕もです、
そうだったんだ、
はい、同じです。
その時は言ってくれてなかったじゃんとか思って、
いやなんかねちょっとなんか同じあの円盤が入ってたんで音がいいと思ってました。
逆に音がいいと思ってました。
あ、むしろ、
むしろ、
はい、
後から出てきたものが、
はい、
音が悪いはずがないとか思って使ってたんですけど、
はいはいはい
はい、ビットレートをですねご説明すると、
はい、
通常ステレオ録音時292キロビットレート、
はい
はい、モノラル録音時で146、
お
これにより記憶容量が CD と比べて小さい MD で CD と同等の録音時間を実現しているそうなんです。
これあれじゃないですか、192の間違いじゃないですかね、多分なんですけど、
あ、そうなん
です、192な気がします。
あ、じゃあ、
はい、
ということで CD よりはちっちゃいということですね。
そうですね、だから MP3 であの DJ がやるときに 320kbps でやるといいよっていうので、一番最なんです MP3 の最大が320なんで、
はい、
まあ、それに比べると、まあ、ちょっと形式は違えど若干ビットレートは下がるっていうことですよね。
やっぱりレコード大きいじゃないですか、
はい、
で CD がまたさらに小さくなって、はい、さらに MD とどんどんどんどん形が小さくなってくると、はい、やっぱり容量が小さくなってくるんで、
そうですね、
そうなってくると記録するという面においては、
はい、
音を下げるしかないですね、
みたいですね、はい、はい、
そして1999年にマルチメディア端末機を利用した録音用 MD への音楽ダウンロードサービスが開始されたということですか。知ってますかこれ。
なんかありましたね、
なんかあのローソンとかにロッピーあるじゃないですか、
はいはいはいはい、
ロッピーみたいなやつで、はいはい、音楽を入れれるんですよ、 MD をこう買って、
はい、
でそこにこう入れる機械にこう入れて、はい、でそれでダウンロードするっていう画期的なサービスだったんですけど、
はい、なんかあの当時コンビニの機械すごかったですね。ファミコンのカセットもさせたりとかして、
そうですよ、ね、
いろいろなんかあそこでデータをやり取りするみたいなのがやっぱ家庭にあんまパソコンがなくそんなにインターネット普及しなかった時代やからですかね、はい、
そうですよね。ファミポートファミリーマートに今ありますよね、
はい、
あれとかもできたそうですよ、
はい、
まあ、ちょっと簡単に企業と端末名をご紹介すると、 VSync という企業がミュージックポットという端末を出していたそうです、
はい、
メディアラグという企業がミュージックデリ、デジキューブという企業がデジタルコンテンツターミナル、
はい、
セブンドリームドットコム、これセブンイレブンですね、
ですかね、
セブンナビ、はい、あとガズーメディアサービスが E タワーというですね、
はい、
オムロンが DCS プラスミュージック、 NTT ソルマーレというところはフービオという、
あ、なんか、ね、
いろんな端末があったそうです。はい、2000年11月にはコンテンツホルダーであるソニーミュージックエンターテインメントはこれら端末に対して音楽配信サービスを開始いたしました
という
ね、はい、ゆず、はい、のアゲインとか本田美奈子の満月の夜に迎えに来てなど、ダウンロード専用の曲などもあったそうなんですね、
はい、
はい、 で配信サービスは約1年から5年と短期間で終了したという、まあはい、ちょっと短い間で終わってしまったサービス。
これはあれですよね、ちょっとこの先で触れるか分かんないですけど、はい、タイミングが悪すぎたんですよね。
まあ、そうですね、
MD が出たとすぐ後にあの iPod が出ちゃったんで、
はい、
あのディスクじゃなくてもメモリーにね曲を保存して持ち歩くってことになっちゃったんですよね、
はい、そうなんですよ、
なのでこういうダウンロードこの機械専用の機械でやるみたいなのはもうまさに日本のガラパゴス感満載だなって思いましたけど。
そうですね、
はいね、はい、もったいない、もうちょっと早かったらね普及してたかもしれないですね。
そうですね、録音用と別に再生専用 MD があったことをご存知でしょうか。
お、はい、これはさっき言ってたやつですか。
再生専用 MD とはですね CD と同じ構造の光ディスクであります。録音用 MD と異なりシャッターがカートリッジの裏側のみにあるという見た目でも、違いが分かるようになっています。はい、CD のように規制局の入ったパッケージメディアが録音用 MD と同じ月の1992年11月に、日本のソニーミュージックエンターテインメントを中心に88タイトルから、発売されたそうです。
はい
はい、その後ソニーミュージックを筆頭に各社から1996年5月末まで約900タイトルが発売され、一時期はオリコンチャートも実施されていましたが、その後は発売タイトルの数の減少や廃盤タイトルも出始めたということなので、
はい
はい、わずか、まあ、4年ぐらい、ね、
いやほんまに今思えばびっくりするぐらい短い期間ですよね。そういうことですよね。
はい、はい、そうですね。で新譜についてはソニーミュージックが2000年まで、販売していまして、モーニング娘。の新譜は CD と同時に2001年まで発売されていた、
そうなんですか。
実は2000年超えてるんですね。
あ、でもですね、はい、まあ、2000年ぐらいでやっぱり終わっちゃったんですね。
まあ、ちょこちょこまだユーザーがいるということで出していたそうなんですけど、はい、2001年までに1000タイトル以上発売されたというふうにウィキペディアにはありました。
でも1000タイトルってめっちゃ少ないですね、よくよく考えたら、
は
い、
そうですね、はい。であの再生専用 MD は1999年から2000年の間に語学、書籍の付属品としても使われていました。
はい、
で中継出版とか三秋社、講談社、講談社プラスアルファ文庫などからですね、はい、約70タイトル実は出版されています。
うーん、
ちょっとねあの、はい、勉強の方でも
ニッチなところでは結構使われてるんですね、は
い、力を入れられていたということなんですけど、はい、まあ1年間の間に70タイトルということなんでかなり凝縮されていますね、
は
い、
なるほど、
はい、そして、はい、2021年の記録によりますとですね、日本において自主制作を除く MD タイトルで最後に発売された作品はなんと倉木麻衣さんのオールマイベストだったそうです。
そうなんですね、はい、倉木麻衣さんがなんと結構2009年ってだいぶ、ね、MD がされてから経ってますけど、
そうですね、
はい、あえて出したってことですか
ね、なんででしょうね、
はい
はい、そしていまいち流行しなかった理由とは、
はい、
これ皆さん知りたいと思うんですけど、はい、MD には全盛期の当時から大きな弱点が一つありました。はい、アーティストによる市販の作品がとても少なかったということですね、
はい、
そのため録音用途も含めて MD を使いこなせるようなコアなユーザーでないと便利なの分かるけど、じゃあなんで MD で何が聞けるのということになってしまいます、はい、で当時は、CD リッピングや音楽配信サービスからダウンロードしてパソコンに貯めた音源を MD に高速回転高速転送して楽しめる、はい、ネット MD
これ
聞き方も提案してい
ました。これ僕持ってたコンポこれでしたね。
そうですか、
はい、なんでパソコンで曲を用意して MD に書き込むっていうのをやってました。
あ、ネット MD ですね、
はい、
という聞き方なんですねこれ私この言葉初めて知りました。はい、でちょうど時代は好きな音楽を大容量 HDD ハードディスクですねに保存して楽しめる iPod、 よりコンパクトなサイズのフラッシュメモリタイプ MP3 プレイヤーに注目が集まるようになり MD の存在感は次第に薄れていったということがあります。
はい、
はい、そして、ね、iPod とか MD MP3 プレイヤーが人気が出てきてしまいますと MD に対するユーザーからの需要も減り、はい、多くのブランドが MD プレイヤーやレコーダーの製品生産や販売を終了してしまったと。
そうですよね。はい、はい、
でまた MD はですね、ケースに格納されているメディアなんですけれども、あの機材汚れに強いという、いいところもありますが、太陽光に長時間さらされる場所とか、あとは湿気のこもる戸棚の奥などに置きっぱなしにすると、記録層の素材が劣化してデータが読み込めなることもあったそうなんですね。はいはいはいはい、
そうなんですよね。これもね、なんか CD も同じなんですけどね、はい、結局だから一生残せると思ったらそうでもないっていう、ね、ことなんですよね。はい、
そして MD デッキってまだ生産されてるのと気になります
ね。気になりますね。
はい、実は2017年の9月の、調べによりますと、ティアックという企業が MD70CD という、はい、もの、あとタスカムから MD-CD1MK3、
はい
はい、という MD デッキが、ティアックグループから製造販売されているそうです。
はいはいはいはい、
はい、コンシューマー向けのティアック MD70CD はですね、
はい、
値段こそ販売当初は69,800円だったんですけど、
はい、
今日ちょっと調べたら10万とか12万ぐらいして
ました、ね、結構高級なやつですね。業務用みたいな感じですか、ね、
そうですね、はいはい、あとは生産数が少ないんですかね、うん、結構レアな感じみたいですね。
はい
はい、でやっぱりMD に録音した音源を未だに聞きたいという方はいらっしゃるんですね。はいはい、で大切なコレクションを聴ける環境を整えておきたいというユーザーに応えて、はいはい、こういったものをまだ
作
っているらしいです。
はい、
はい、で、ティアックの広報を担当している寺井さんという方がウェブに載せていたコメントがありますので、はい、こちらをご紹介いたします。ティアックグループでは今コンシューマー向けブランドであるティアックとプロシューマー向けブランドのタスカ、まあ、両方同じティア
ックなんですね。
そうなんですね。はい、ただ CD プレイヤーと録音再生が可能な MD デッキを一体にしたコンポーネントを作り続けています。その理由はタスカム製品についてはコンサートホールやイベントスペースでまだ MD の根強い需要があり、それを受けるプロのエンジニアの方々に必要とされているからです。うん、ティアックの製品についても MD のアーカイブを聞きたいという音楽ファンの方々から期待をいただいていますということで。
なるほど、やっぱりプロ用でね、はい、結構残るってありますよね。
そうです
ね、はい、なんかVHS と戦って負けたベータマックスってなんか同じようなビデオテープみたいなやつも結構なんか、はい、業務用では長いこと使われてたみたいで、まあ、そっちでは残りがちみたいですよね。はい、
実は絶滅しそうでまだしていない、はい、
ということですね。
わかりましたね。
はい、
はい、そして MD 家にまだありますか。
いや、実家にもしかしたら若干あるかもしれないですね。はい、あります。
何年前だろう、
はい、
5年前ぐらいに全部捨てちゃったんですよね。
おっと、珍しいですね。
捨てちゃったんです。
もう、あ、そうなんですか。
たくさんあったんですけど、
はい、
まあ、めちゃめちゃ古いわけですよ。
メルカリに売ったんですか。
いや、ただ破棄してしまいました。
あ、そうなんですね。
はい、
はい、いや、なんか一時期メルカリハマってたじゃないですか。何でもメルカリ売ってたじゃないですか。
そんなにハマる前だったのに捨てちゃった
の。あ、そうなんですね。はい、はいはいはい、
で、まあ、個人で集めた曲を転売するわけにはいかない。
まあ、確かに、
はい、それはなんか言われるだろうというところもありましたので、
はい、はい
はい、捨ててしまいましたけれども、はい、未だに MD がお家にあるという方は、はい、私とかアマちゃん世代の方にはいらっしゃるかもしれませんの で、
そうですね、
はい、まあ、もちろん手元にですね、はい、MD デッキがある方は、そちらから、うんうん、まあ、他の媒体 CDR に焼いたりとか、はい、そういうことは技術的にできますので、ぜひ、はい、チャレンジしてみていただきたいんですけれども、
はい、
処分してしまっても買い直すのもちょっと荷が重いという方も結構いらっしゃると思うんですね。はい、そういう場合はですね、MD1 枚から CDR にダビングを受けたまおっていうサービスがありますので、ご紹介します。これ、ティアックさんがですね、
はい、
あの頃の大切な音源眠らせてしまっていませんかというポスターとともにですね、カセットテープ、あと DAT っていうんですか、DAT、
はい、
あと MD、あとオープンリールテープ、4分の1インチと、
はい、
あとレコード、はい、LP、EP、SP。などをですね、はい、ダビングするサービスを行っています。
そうなんですね、
はい、
こういう
料金は一度にご依頼いただくアーカイブの本数もありますが、はい、1枚3000円前後になるというそうです。
まあまあ、まあまあ、ええ値段しますね。
そうですね、はい、やっぱでも大切な音源、
はい
はい、
確かに
捨ててしまうのはもったいないということで、はい、ぜひぜひ蘇らせるのはどうでしょう。なんか最近フランキー・ナックルズが亡くなって、はい、昔作った曲が、はい、なんか30なんかリリース、名曲リリースから35年経った今、はい、その曲をリリースし直すみたいな企画があったのを聞いてて、その時に、はい、その昔のカセットテープからその 音源を起こすみたいなことをやっていたんですよ。これもまあね、自分にとってすごくこうなんかマスターピースな曲があったりして、はい、今ちょっとデータではない手に入らないみたいなことだったりとか、はい、あとはまあなんかすごいいい演説を録音しててとか、はい、そういうのはぜひなんか生かしていけるようにダビングしてみるのも
いいのかな。なんかいい音質でやってくれるならいいですよね。
そうですね、
なんかお願いしてもいいかもしれないですね。
あとはあの曲を作る方とかですね、
はい、
こう昔の音源って今はもう作れなかったりもするじゃないですか、はい、技術的に、
はい、
生音のものだったりとか、うんうんうん、なんかそういうので昔自分たちが演奏したバンドのものからテクノを作ってみるとか、
お
なんかそういう面白い使い方もできるのかなと思って。
そうですよね、録音用の MD プレあのウォークマンとかもありましたしね、
はい
はい、
なので私みたいに捨てずにですね、はい、過去のものを蘇らせるって結構素敵なことなんじゃないかなというふうに思いますので、
はい、懐かしいですね、
はい、はい、ね、車が好きな方は MD に結構編集してた方も多いと思うんで、
思い出したんですよ、はい、僕車乗ってた時に、はい、あの車に標準で MD プレイヤーついてました。そういえば
私 MD 1回も使ってないですけど、
あ、車用の、
はい、別に買って取り付けました、はい、
あ、そうなんですね。
すごいギラギラするやつ、なんか CD 入れるとなんか、なんですか、猫毛島がピカーみたいになって、
はい、
曲調によってこう
ちょっとごっつめのやつですよね。
そうです、
はいはいはい、
で下に MD のやつがあって、
はい、
カチャンって入れて、
うわー、あ、そうですよ、ピークあれですよね、車持ってた時に MD も聴いてた世代ってことですね。
もちろんです。
もう僕車乗る頃にはもう MD 死んでたんで、も
う
あの、はい、まあ、古い中古車買ったんでついてたってだけで、もう 実際はやっぱ CD しか聴いてなかったですね。
そうですね、
はい、その時は
去年メルカリでその CD MD チェンジャーみたいな車用のやつを売ったんですけど、
はい、
5000円ぐらいしかならなかったですね、
は
い、
あ、それでも5000円になったんですね。
なりました。それをなんか家庭用で聴けるようにしたかったんですけど、
はいはいはい
はい、MD 聴けるわけじゃないですか、
はい、
でもあの車用のオーディオって家庭用に変換するのめちゃくちゃ大変なんです
ね、はい、電源がね違うんですよね、
はい、そうなんですよ、はい、で一応頑張ればできるというふうにウェブにはあったんですけど、
はい、
ちょっとそこまでやるのもなと思って、
それ持ってたら面白いですね。取り外して持ってたってことですか。
そうです。
い
や、取り外して持ってて、はい、実家に眠ってたんですよ。
あ、そうなんですか、は
い、それとケンウッドのなんか、はい、車用スピーカーみたいなのが両方とも眠ってて、でなんかもういらないからあんたそれ売ってよって言われて、
はい、
で自分で売ったら両方とも5000円ずつぐらいしかならなくて、
でも5000円になってるからすごいですよね。
まあ、そうですね、買う人いましたね、はい、もう今多分作ってないんで、
はい、
そうい
う MD… ウーファーもですか、車についたウーファーも、
はい、いろいろ売ってしまいましたけど、はいはい、でもなんかね、ぜひちょっと今お時間があるんで実家に帰った際はそういうものをまあ掘り起こしてみると、
はい、
自分の部屋から MD が出てきたりとかするかもしれませんので、
確かに、
はいはい、ということでですね、
はい、
今日は絶滅寸前の記録メディア MD をご紹介いたしました。
はい、じゃあ続いては奇跡の一曲のコーナーですね。
はい、
はい、今日はキットカットさんの曲をご紹介します。こういうあの喋ってるやつめっちゃ好きって言ってましたよね。
はい、
ああ、もうこれはキットカットさんホイホイですね、完全に。
ダブポエッツのブラック&ホワイトという曲です。これ何がこう奇跡かといいますとですね、はい、この、ダブポエッツっていうアーティストはですね、ボビー、コンダースという方の、プロジェクトなんですね。で1992年の作品なんですけれども、主にこのアーティストはレゲエ寄りなんですね、
はい、あ、そうなんですか。
ディープハウスとレゲエの混ざったような 感じの音をですね、
はい、
結構出していまして、
は
い、
ディ
ープハウスというよりかはなんかカルトクラシックスみたい な, なんか、
はいはい、
ハウスで言うとよくわからないワードいろいろあるんですけど、
はい、
カルトハウス、スピリチュアルではないな、なんか、はい、ちょっと怪しいアンダーグラウンドな感じのコンビとかにこう入ってるような曲調です。
へー、ちょっと飛ばしてみましょうか。10分ぐらいありますね。あ、ちょっとビートが入ってきました。どうしたんですかこの曲は。
これは、
はい、どこで見つけたんですか。
これなんで見つけたんでしょう。最初に演説が入ってる曲、
はい、
で、
はい、
たまたま YouTube で、
はい、
なんか演説をこうハウスに取り入れてるものを探そうと思ってたんですよ、
はい、
そしたら似たようなので抽出されて、
はい、
でこれを聞いてたんですけど、なんかイベントとかで急に違うジャンルから違うジャンルにこう変わるときにこういう声から始まったらごまかせるなみたいな感じで探してたんですけど、
声縛りで探す面白いですね。演説という切り口で。
そうですね、
はい、
キング牧師のなんか演説、
はいはいはいはい、ワンデーってやつね、
はいはい、見た後にハウスを見たりとかして、
はい、
抽出を YouTube にもこうなんかお願いしますみたいな感じでこう行ったり来たり行ったり来たりしてたらなんかこういうのが抽出されて、
なるほど、
はい、
はい、いいですね、
はい、まあ、ちょっとダブっぽい感じですね、はい、レゲエというよりかは、
はい、
ダブとハウスの融合な感じの曲で面白いなと思ったのでご紹介しました。こちらはですね、はい、ボビー・コンダーズ、リミックスなんですかね。ブラック&ホワイトの後ろにボビー・コンダーズってついてましたけれども、
はい
はい、ちょっとバージョンがいろいろあるのかもしれません、あのレコードなので。今日はダブポエッツのブラック&ホワイト、ボビー・コンダーズをご紹介いたしました。リスナーさんからのお便りのコーナーに行きたいと思います。
来ておりますか。
来ておりません。この内容は皆さんからのお便りをお待ちしております。番組への応援やまた、
はい、
面白いお題、そして面白い曲などぜひぜひリスナーさんも、ご参加していただければと思いますので、
はい、
LINE 公式アカウント、はい、アットマーク東京 DJ、 こちらを追加していただき、はい、気軽にメッセージを送ってみてください。
よろ
しくお願いします、
はい、お願いします。
はい、イベント告知のコーナーです。はい、
はい、122はいつだったらやれるんでしょうね。
122は金曜日だからダメなんですよ。
全然ちょっともう緊急事態じゃないや、マンボウの影響により、ね、
はい、
開催ができないんですが、
そうですね、
はい、代わりに、ね、今度また3月の最後の、日曜日ですかね、
はい、
いつでしたっけ、カレンダーを見ないと。
3月
の27ですね。はい、3月の27日、はい、リキッド、
はい、DJ 部プレゼンツですね、
はいはい、前回はねソリッドということで、はい、BPM 早めのテクノトランス系だったんですが、今回は EDM、 ポップスなど、はい、ハウスなど、はい、
ちょっとジャンルを分けて、
はい
はい、
BPM が120から130ぐらいを、はい、
いいね、
狙ってですね、
はい
はい、
そして4月の26日、こちらはガス、
はいはい、
ロービート専門イベントですね、
はいはい、ですね、
あったりとか
ですね、こちらはですね、はい、どちらもあの日曜日の昼からなんで開催ができるということで、
はい、
そうです
ね、
はい、
なんか DJ 部の皆さんやっぱりこうメンバー同士が何の音楽やるかが分かってるので、
はい、
結構こう意外とちょっと合わせづらそうなジャンルでも綺麗につなげられるっていうのはすごいですね、はい、
そうですね、確かに今回の2期生もみんなジャンルバラバラで、それでね順番につないでいくという無理難題を頑張ってやってますね、
はい、そうですね、
はい、
最初にそれに慣れてしまうとなんかいいのかもしれないですね、
は
い、
そうですね、
はい、
はい、
やっぱりなんかこう全員が違うじゃないですか音楽性が、
はい、
だからなんかハードル高いことやってるなって思いました。
いやそうなんですよね。
だってこの間ドローンミュージックからトランスつなげてましたよね練習で。頑張れとか言って。
いやあれは
だってビートないじゃないですか。
いや
でも上手に繋いでましたよ。
繋いでましたね。
中音域をこうファーって。
なんかねちょうどね面白かったんですよね。あのちょうどそのドローミュージックの後にトランスの人でトランスの人がプログレッシブのこう女性の声がファーって入ってくるようなちょっとこうねアンセムっぽい感じの曲が綺麗にはまったりしたしね、はい、ちょっとこう偶然の
大御所アーティスト感すごかったですこのつなぎはみたいな、はい、
ちょっとね狙ってたのかもしれないですねもしかしたら、はい
はい、ということで東京 DJ 部のイベントは毎月、はい第4日曜日のデイ開催しておりますので、
はい、16時からでしたっけ、
はい
はい
渋谷のビオレッタにぜひ足を運んでみてください、はい、また3期生の募集もそろそろ始めますので
ですね、
DJ 部にいる人はどんな人たちなのかなって気になる方はですね、
はい
はい、気軽にイベントに足を運んでみてください、はい、いい人なんてねなんか練習会ってどんな感じなんですかとか聞けば全然、は
いいや本当に
教えてくれると思います、
はいはい、お待ちしております、はい
はい、ただいまこのレディオは Spotify Podcast、Apple Podcast、Anchor、Note、Mixcloud、NEC、Pocket Cast の7種類から視聴することができます。東京 DJ 部のウェブサイトもありますのでそちらもぜひチェックしてみてください。アドレスは tokyodj.jp です。また、LINE 公式アカウントがあります。こちら、先ほどもお伝えしましたアットマーク東京 DJ という、アカウントです。こちらお友達追加していただきぜひぜひ東京 DJ 部のニュースをゲットしていただきたいと思います。現在は、プレゼント企画また音楽に関する豆知識なども配信しております。あとは3期生の募集もそろそろスタートすると思いますので、
はい
そういった情報をぜひゲットしていただければと思います。またこのラジオへのご意見ご感想もお待ちしております。
はい、
ね応援してますっていうメッセージだけでも励みになりますので、
はい、
またそろそろあまちゃんが誰か聞いてくれてるんだろうかみたいな、はい、なんかこのラジオ本当に聞いてくれてるのかしらみたいなね。
いやそうですねちょっとそろそろプレゼントキャンペーンやりたいんですよね。
なんでそれで物で釣ろうとするんですか。
新しい、いやちょっと新しい数を入れていかないとね、はい、やっていかないと、
はい、ということなので、はい、ぜひLINE 公式アカウント追加よろしくお願いいたします、
はい、
そして、このレディオは協賛してくださる方また、企業の方をですね募集しております。現在は月額5000円からこの番組のスポンサーになることができますし何かね物資の協賛とかね、
はい、
一緒にコラボしてイベントをやるとかでも全然
そうですね、
はい、ちょっとコロナ禍でなかなか難しいとは思いますが、はい、はい、いろいろ水面下で動きたいと思っておりますので、
はい、
ぜひご協力いただける方はご連絡をください。
はい、
はい東京 DJ 部のキットカットと
英明でした。